セッションです。菅沼幸子さんでデータ分析で迷わない、データを読み解くステップです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いいたします。
皆さんはじめまして、ウェディングパークの菅沼と申します。データ分析で迷わない、データを読み解くステップということでセッションを始めさせていただきます。まずですね、自己紹介をさせてください。ウェディングパークでデータサイエンティストをやっております。でこちら DAP 推進室主張と書いてあるんですが、 DAP 推進室、 DAP という言葉はですね、データアナリティクスプラットフォームの略で、よく使われる言葉ではないのでご了承ください。三重県出身で、大学は東京の方で情報工学を学んでおりました。でシステム開発会社に就職いたしまして、5年間技術畑でずっと修行しておりました。そこからですね、ウェブ開発に興味を持ち始めまして、化粧品の口コミサイト、先ほど海老名さんからもありました通り、アットコスメを運営する会社に入社いたしまして、3年間そちらでサイトのリニューアルでしたり、そのレビューサイトのノウハウみたいなところをいろいろ学んでいます。でご縁がありまして、2011年からウェディングパークですね、入社いたしまして、こちらでもサイトのリニューアルでしたり、本当にもうエンジニアとしてバリバリやっていたという経歴があります。ここ2年くらいですね、もともとそのデータに近いところにいるということで、データ分析をやってみないかということで、データサイエンティストとしていろいろ分析を始めているような経歴を持っております。でここで先ほどウェディングパークですね、どんな会社っていうところでサイトも含めましていろいろご紹介させていただければと思います。ウェディングパークはインターネット×ブライダルでいろいろなサービスを展開しているインターネット企業になりまして、結婚式場探しを国内で探せるサイト、ウェディングパークでしたり、あと海外での結婚式場を探せるというウェディングパーク海外を主に運営しております。ウェディングパーク自体はですね、サイバーエージェントの 100% 子会社になっておりまして、口コミサイトとしてオープンしましたのが2004年の大体6月からですね、サイトをオープンしております。でここでブライダル の関連の事業をもっと広くやっていきたいということで、結婚式も結婚が決まったんだけども、結婚式はしないんだけれども写真だけ撮りたい、フォトウェディングだけ撮りたいといった方々向けにですね、フォトスタジオを探せるサイト、フォトレートというサイトになるんですけれども、こちらは去年2015年の1月にオープンいたしました。あとは結婚をするカップル向けにですね、指輪探し、こちら口コミサイトになるんですけれども、リングラブというサイトも去年の9月にオープンいたしまして、順調にこちらの口コミを見ながら指輪を選ぶというサービスを展開しております。で今日ですね、特にデータ分析の題材としてウェディングパークの その国内の結婚式場探しのものについての分析の点をいろいろ取り上げさせていただきますので、簡単にサイトの紹介とサービスモデルについてご紹介したいと思います。でこちらですね、結婚を決めたカップルがですね、式場をじゃあそろそろ探そうということで、ウェディングパークをポータルサイトとして訪れていただきまして、結婚式を挙げたいエリアでしたりですとか、あと結婚式にこう夢を持たれている方だと、例えばですね、バージンロードが長い結婚式場がいいようですとか、あとはステンドグラスがあるところがいいみたいなこだわりで探せたりですね、あと口コミサイトなのでランキングを口コミをもとに作っておりますので、ランキングをもとに結婚式場を探すですとか、あとは人数が大体こういう人数でっていうことで、もともと披露宴の大体のイメージがつかまれている方には人数で検索するなど、さまざまな検索で結婚式場を探すことができます。でそこから大体この式場がいいなということで当たりをつけられたカップルの方々には、さらにそこの式場を深く知っていただくためにですね、口コミを見ていただけたりですとか、あとは結婚式場さんからもうそもそも挙式のプランだったりブライダルフェアというものを管理画面から入稿していただいて、ウェディングパークのサイト上に掲載しておりますので、そういった情報からさらに結婚式場を絞り込むためにサイトを閲覧していただきながら、実際その先ですね、もうこの式場いいなと思ったら結婚式場の公式サイトに誘導するというサービスモデルを展開しております。なのでウェディングパークの中で何かこう予約ができるといったようなサービスではなくてですね、最終的には結婚式場の公式サイトに誘導するというサービスだということを一点押さえておいていただければと思います。はい、ではそんな中からですね、本日分析に関連するアジェンダなんですけれども、もともと私 の, そのデータサイエンティストとしてのウェディングパークの中での役割、そこから実際に分析のステップについていろいろ紹介をさせていただきました後に、さ
らにその分析で活用できそうなツールについて紹介をさせていただければと思います。では早速ですね、データサイエンティストの役割ということで、データサイエンティストとはということで、一般的にこちらデータサイエンティストが必要とされるスキル、この3つになってるんですね。でよくこの3つ言われているんですが、技術が何かというと、データを蓄積するノウハウを持っている、実際に Google アナリティクスのタグを埋めるというところも一つのスキルですが、それ以外にもデータを蓄積する方式というものがいろいろありまして、そういったものを設計しながらそれをサイトに蓄積するというところ、技術を導入できる技術があること、あとはですね、分析というのがその大量に集まってきたデータを実際に分析をするという、そういったそして集計をするといったスキルを持っているということ、とそちらでもう一つですね、ビジネスというものがですね、技術で蓄積をして分析をして集計した結果をですね、それを用いてサイトを改善したりですとか、あと会社に対して新しいものを提案する、そういったそのビジネススキル、こちらの3つを備えた人をデータサイエンティストとよく呼ばれております。ここ最近ですね、データ分析が本当活発になってきているんですが、なぜ活発になってきているのかというところの要因ですね、原因はなぜかというと、ビッグデータ関連の技術が進化したからという、この一言に尽きるかなと思います。もともと処理能力がすごい、やっぱ最近技術が進歩してすごい速くなってきていてですね、大量のデータはもともと集められるんだけれども、例えばそれを処理して何か導き出すのに今まで3日かかっていたものがですね、例えば高速処理ができるのでそれが10分で終わりますとかっていったところの技術の進化、あとはですね、そのデータを管理するのに、エンジニアだったりそれのサーバーを購入してっていうので、大量のその高額な費用がかかっていたところがですね、最近Amazon の AWS って、聞いたことあるかなと思うんですけども、そういったものだったり Google の新しいそのクラウドのサービスの提供によってですね、そこら辺 その技術ハードルっていうものがだんだんこう下がってきていて、こういったそのデータの蓄積に対するハードルが下がってきてるっていうのも一つ要因として挙げられるんじゃないかなと思います。でこういったところのハードルが下がってきたことによって、分析に関連するツールっていうものが皆さんも簡単にいろいろ使えるっていうものがたくさん提供され始めたというのが背景にあるかなと思います。で皆さん身近で皆さんの方がおそらくすごい詳しいかなと、新聞なのでご覧いただいているのかなと思うんですけれども、青森県でのビッグデータの取り組みといたしましては、弘前大学 COI、こちらの方で研究推進機構というところでですね、認知症だったり生活習慣病 のビッグデータを使ってですね、ここら辺改善に取り組むというプロジェクトがあるということを私も拝見しました。1万人以上の健康 その情報ですね、1人当たりその600項目ぐらいのデータを用いて、その健康、ここら辺の認知症だったり生活習慣病に対するですね、病気の予防、予測、あと発症してしまった後のサポートをするといったところを、このビッグデータを用いてやっているという取り組みが紹介されているようですね。でその中、こちらは健康のビッグデータを使っていろいろ解析して分析をしようというプロジェクトなんですが、じゃあウェディングパークどんなデータを持っているのというところなんですが、結婚式場に関連するさまざまな情報を持っています。式場情報だったりブライダルフェアの情報でしたり、そこら辺式場からご提供していただくコンテンツからですね、ユーザーに口コミを投稿していただいたりもしますので、会員だったり口コミの情報とサイトの閲覧ログみたいなさまざまなデータを持っております。そんな中でそんなデータを用いてですね、ウェディングパークでデータサイエンティストとしてやっていく中でのウェディングパークでの役割なんですけれども、実際にそのデータサイエンティストとして技術、分析、ビジネススキルの3つ必要だよというお話をさせていただいたんですが、まずはデータ蓄積に関連するそのデータ集めのところですね、仕組みをサイトに取り入れまして、その集めたデータをピックアップする、これが集計に必要だよというようなデータをピックアップし、それを可視化、こちらについては Excel だったりスプレッドシートだったり、皆さんもよくお使いのツールですね、通常のツールで可視化して分析については本当にライトで言うと並べ替えをしてみたりですとか、何かこう掛け算をしてみたり割り算をしてみたりみたいな、本当そういったライトなものからやっております。でその分析したものについて翻訳という作業をやっています。でここでですね、翻訳って何って話なんですが、データを読み解いた 結果をですね誰でも解釈できる状態にするということで、まあ、なかなかこうエクセルでバーッと数字が羅列されていてもですね、それをこうみんなにこう見せても同じ解釈がなかなか難しい。人によってはなんか悪くなっているねとか、人によってはこれ良くなっているねといったような形で様々な解釈をされてしまいます。で、まあ、みんなに共通認識を持ってもらうには、まあ、ここら辺のデータを使ってここからこういうことを導き出しましたっていうところのサマリーにして、みんなで共通認識を持つ必要があります。なのでここら辺のサマリーを作る、報告するというところまでがウィリングパークでのデータサイエンティストとしての仕事になっていきます。ではそれではですね、実際の分析のステップを見ていきましょう。まずは下準備ですね、準備編になります。先ほども簡単にウェディングパークのデータどんなもの持っていますよということをご紹介したんですけれども、実際にこちら見ていただきますと、大体種別としては3つに分かれるのかなというところありますね。アクセスデータ、実際にユーザーが訪れた時にはページビューですね、 PV と、あと訪問者数、何人の人がこのサイトを訪れたかというところの UU、あと結婚式場だったりユーザーが投稿する式場の情報だったり口コミ、あとはですね、先ほどサービスモデルのところで申し上げましたが、ウェディングパークは結婚式場の公式ホームページに誘導するというモデルがありますので、そういったところのアクションデータですね、リンクをしましたとか、あとはサイトの中にも広告の枠があったりしますので、広告を押したとか、そういったところのアクションデータをウェディングパークとしてはデータを持っている形になります。でさらにちょっとここ技術畑の話になってしまうので、あまりこう深く覚えていただかなくても大丈夫なんですが、どんな形でデータを蓄積しているかというところの技術の図になりますね、システムの図になります。どこにデータを持っているのかっていうところが簡単に書いてあるんですが、口コミだったり式場が入稿してくれた情報についてはウェディングパークのデータベースで保持しています。でサイトの閲覧ログにつきましては、こちらでは右上の方にですね、Adobe Analyticsと書いてあるんですが、Google Analyticsと同じようなアクセス解析のツールになっております。でもう一つですね、その左側にトレジャーという赤いマークがあるんですけれども、実はこちらがですね、こういったアナリティクスツールではまだちょっとそこまで追いきれない細かいユーザーの属性だったり行動のログみたいなものをどんどんこちらに貯めていって分析するための、ビッグデータでよく使われるこういった集積のツールを外部で使っております。であとユーザーがその公式ホームページに訪れた、リンクしたみたいなアクションデータについてはウェディングパークで持っているデータベース上にどんどん格納されていきます。でここからですね、さらにというところで、ウェディングパークはデータベースサイトなので、あまりこうシステム上のもうデータだけで完結してしまってですね、あまりこうリアルなデータというのが発生しないんですが、もし皆さん店舗とか実際に店舗をお持ちの方々につきましてはですね、来客した人数だったり、その日の天気だったり気温みたいな情報も結構エクセルなどでこう蓄積されていくとですね、それも面白いデータ分析に使えますので、こういったところももしお持ちでしたら、こういったところも一緒に集めていただければと思います。と右側にメルマガ配信とか広告を打ったみたいなデータもあるんですが、そういった何かイベントごとがありますと数値が跳ねるという事例もよくありますので、こういったイベントごとについての日程のを管理するということが必要になってきます。ウェディングパークですと、あんまりこうイベントだとメルマガもあったりはするんですが、よくですね、打撃じゃないですね、影響を受けやすいのがですね、芸能人が結婚をすると、よくそれどこで結婚式あげたんだっていうのを皆さんちょっと野次馬的な形でよく検索をされるようなんですね。で一番ここ最近で打撃を受けたのがですね、2014年の夏ぐらいですかね、ジャニーズの嵐が海外ハワイで15周年かのイベントをやったんですが、その際にですね、たまたまその結婚式場、ハワイの結婚式場でミュージックステーションを歌ったんですよね。そうしたらもうジャニーズファンがバーッとその会場を検索したら、たまたまうちのサイトがヒットして、そして皆さんそのジャニーズファンの方がガーッと押し寄せてきたので、まさかのこうサイトがダウン寸前のところまで行ってしまうぐらいの打撃を受けました。もともとなんでこうなんかサイトのアラートが上がってきてですね、なんだなんだと思ったんですが、そういったところからジャニーズファンの方々の影響を受けたというか、強さを知りましたというところで、こういったイベントごともですね、いろいろキャッチしていっていただきながらですね、続いてさらにというところですね。
下準備という中の一つでサイトの構造を理解する必要がありますので、こちらについてはですね、もともとサイトを触っていく中でどんな機能があるよっていうところについては、皆さんもしサイトを運営されている方でしたらご存知なものかと思いますが、一旦こう書き出してみる、どんな機能を持っているのかというところを理解するとですね、データ分析の勘どころがすごい良くなります。もともとこの機能の中でどこの PV がいいのか、ページがよく見られているのかというところについても、こういった形でマップにするとですね、よく分かりやすくなりますので、こういったところをまず理解しておきましょうというところから、さらにですね、 URL の構造を理解していただくと、さらにデータ分析の勘どころが良くなります。であまりこう URL を意識されない方も多いかもしれないんですが、アクセス分析をする中でいうと、結構この URL でこのページから来ましたよですとか、このページのページビューが多いですよということで URL で語られることが多いので、こちらのウェディングパーク .net スラッシュランキングスラッシュ12という時には、ランキングは機能名ですね、ランキングの検索のページだよで、12というのがこちらだとランキングの種類の名前になっています。こういった形でこの12のところが、例えばもしかしたら都道府県の ID が来るかもしれませんが、こういった形で URL の構造を理解するというのもデータ分析の勘どころを良くするために必要な準備になってきます。でさらにですね、ここまで押さえておけるとベストということなんですが、データ分析をする中で、どのタイミングでアクセスのこの計測をしているかというところを押さえていくことも重要です。 Google Analytics ですと、ヘッダー部分ですね、一番サイトの上のところで1個このページ見られましたというカウントをこうコールしたりするので、こういった AJAX モーダルってそれぞれどういった処理をしているかといいますと、よくスマートフォンでこうページを表示したときにもっと見るって押すと、ページをもう一回読み込むんじゃなくて、そこから下にどんどんどんどん記事が追加されることがありますよね。ああいった場合ですね、ページをまるっと再読み込みしているわけではなくてですね、そこの足りない部分のデータだけどんどんどんどん追加で読んでいっているので、実はアクセスとしてこうカウントアップされていかないというようなことが多々あります。で同じくですね、こちらのモーダルというものにつきましても、サムネイルちっちゃいこう写真があって、押すとモワンと写真が大きくなって、そこから次へ次へっていう形で写真をどんどん見るような機能があるかと思うんですが、そういったものについてもですね、こうちょっと一手間入れないと、そういったものについてもカウントアップされない、ページビューとしてはカウントアップされないっていう仕組みがあったりしますので、こういったところのその継続の仕組みについて押さえておけると、もう本当ベストという形の下準備になっております。ということで、まずデータのその分析における下準備、データの作りだったり、データの種類だったり、サイトの作りっていうところを把握できた段階でですね、次ステップ2ですね、次のステップに移ります。ここでは KPI の設定とデータ集めをしましょうということで、まずはですね、全体感を把握しましょうということで、こちらウェディングパークの数値になっています。実はですね、こういったウェディングパークの数値を公にするのがこちらが初めてでですね、ちょっと私も今興奮しているんですが、ちょっと月間の PV だけはちょっと非公開にさせていただいているんですが、月間の訪問者数はだいたい400万人前後がサイトを訪れていただいています。で結婚式場の掲載数は5000式場以上あります。でそのサイトを見る、スマートフォンと PC 両方のサイト準備させていただいているんですけども、だいたい今比率はですね3対7で、スマートフォンの方が圧倒的に多いですね。でここら辺が本当、私が2011年に入社したタイミングではですね、スマートフォンのサイトまだなくてですね、いわゆるフューチャーフォン、ガラケーのサイトと PC で、それでも全然 PC の方が多かったんですが、ここ2、3年でもうガラッとの比率が変わってきているので、ここら辺顕著に押さえておかなければいけない情報になってきました。あとは季節による変化というところですね。こちらが結構のウェディングパークを使うそのユーザーさんの波みたいなものを書いているんですが、結構結婚式場を探す方々の動きって分かりやすくてですね、年末年始だったりお盆だったり、ゴールデンウィーク明けにサイトを訪れるユーザーさんが多くなってきます。で、よく考えるとですね、12月にイベントですね、クリスマスがあって、クリスマスに例えばプロポーズをして、で年末年始で実家に帰って親に報告して、じゃあ式場を探そうみたいな形で、結構その連休中にこう家族間の何かが行われて、そこから探し出すみたいなユーザーさんが結構いるようでして、見ていただきますと1月あたりでギュッと増えていたりですとか、
あと4月の頃ちょうど5月のゴールデンウィーク明けのところでまた山がぐっと来ていたりですとかっていう形で結構その季節の影響を受けやすいっていうところもこういったところからまず把握ができます。であともう一つですね、まあ、参考データとして婚姻組数ですね、まあ、年間の婚姻組数が大体今日本だと65から7万組ぐらいと言われております。でこの婚姻組数に対して、まあ、月間 の, その訪問者数が多すぎないという話なんですが、まあ、ウェディングパークはですね、結婚予備軍の方々に、いろいろ参考になる記事を提供していたりですとか、あとは実際に結婚式に参列する方々のための記事も準備しているため、まあ、儀式場を探す人以外にも結構訪れていていただいているので、ここら辺の数値が、400万前後という形でいろいろアクセスしていただいているような状態になっております。はい、ということでですね、まあ、全体の数字についてはここで把握できました。で改めてですね、じゃ あのサイトの役割、また改めてここで再認識しておきましょう。で誰のためにどんなサイトを作ったら、まあ、喜ばれるか、ポータルサイトとして喜ばれるかということなんですが、カップルにとっては式場探しの役に立ってもいいと思ってもらえるサイト、結婚式場としてはですね、まあ、カップルに結婚式場の魅力を伝えられるということがサイト、ポータルサイトとしての役割です。でこちらを理解した上でですね、KPI を設定します。こちらキーパフォーマンスインジケーターというあの重要業績評価指標と社内で KPI と呼んでいるんですが、まあ、もともと会社をやられている方だと目標という数字ですね、まあ、それが売上なのか、もしくは何かしらその何パーセントアップみたいな、結構いろんな数字も打たれているかと思うんですけれども、サイトに対してもですね、こういった具体的な数値の目標を設定します。例えば月間の PV をいくつにする、まあ、それは先月比 20% 増なのかで、会員数を何人にする、まあ、それは増加率としては何倍になるのかといったところの数値ですね、まあ、そういったところの数値を伸ばすということは何かしらの価値をユーザーだったり結婚式場に感じてもらえる、でさらにそれが業績につながるということで、まあ、ここら辺の KPI の設定も結構重要になってきております。でさらにここで KPI を設定した後にですね、その KPI に関連するデータ集めをします。で出し方のポイントとしては、例えば、まあ、PV を何か追っているのであれば週だったり月ごとでの推移を出したりですとか、あとは削対比でどうなのか、先月に比べたら多いんだけれども去年の今頃にと比べるとどうなのかといったところの比較も出していくとさらに分かりやすくなります。まあ、ここら辺 Excel のマーク書いてるんですけども、本当そういった形で Excel などでまとめていく形で全然大丈夫です。なんか難しいツールなどは特に使っていないですね。でさらにその数値の内訳ですね、式場のページが見られているのか、検索のページが見られているのか、まあ、ランキングが見られているのかといった形でこういった円グラフでまとめて、さらにその見えるか可視化というところを進めるということも重要になってきます。はい、ということでですね、続いて、まあ、ここで KPI を立てましたということで、続いて KPI の達成プランを立てましょうということです。まあ、データやサイトの作りを理解し KPI を設定し、さらにそこからじゃあKPI 達成プランを立てるということですね。で一旦、まあ、何かしらこう KPI を設定して、まあ、一旦こう仮で式場公式サイトへの誘導数を上げる目標は何クリック何誘導しますよといったこちらの KPI を設定して、それは、まあ、昨年に比べて 120% 増の値だったとします。でこういった KPI を設定した後ですね、まあ、現状の課題は何かというものを、探して仮説をどんどん立てていきます。でその仮説からその達成プランをどんどん導いていけるので、まあ、こちらについてどうやったらどんどんクリックが上がるんだろうというところについての仮説をいくつか紹介させていただければと思います。まず一つ目ですね、ウェディングパークの中にはその公式 その結婚式場のサイトに飛ばす誘導だったりリンクっていうのをたくさん準備しているんですが、まあ、そもそもその誘導を設置しているページのページビューがそもそも見られていないんじゃないかっていうところですね、というのを一つの仮説として置きました。まあ、こちら例えばなんですけれども、赤くマークのついてあるところが誘導の口があるとしたら、まあ、それぞれの機能ごとにそのページがちゃんと見られているのかというところをチェックする必要があります。なのでチェックする数値としては PV ですね。それでは次、仮説2つ目ですね、そもそもその誘導が分かりにくいんじゃないか ということで、こういった形で詳しくはこちらということで誘導したりですとか、あとは公式ホームページという形でこう置いていたりもするんですが、そもそもこのデザインがあまりわからないんじゃないかというところが仮説として考えられます。こちらについてはウェディングパーク の, このサイトのデザイン自体にちょっと問題があるんじゃないかということですよね。なのでこの数値化する値、チェックする値としましては、そのページのクリック率 CTR クリックスルーレートと呼ばれるものなんですが、こちらの値をこうチェックすることで、まあ、こちらの仮説を検証していくことができます。はい、では続きましてですね、まあ、そもそもその情報が足りないからユーザーの引きが足りないんじゃないかという仮説ですね。こちらちょっとブライダルフェアというもの、結婚式場にその下見に行ってそのブライダルフェアに参加していろいろ式場を知ってもらおうというフェアがあるんですが、まあ、そういったものに行った時にですね、紹介サイトの中で紹介する際に、まあ、随時開催しているのでお気軽にご相談くださいと書かれているのと、まあ、具体的にその日付ですね、いつやっています、で何時からどういった内容をやります、でさらにそのイメージ写真まであるとですね、ユーザーはこれ興味をさらに持ってクリックするといったところで、まあ、そもそもその入稿されている内容が何かユーザーの引きが足りないんじゃないかということで、こちらにつきましてはですね、その式場に入稿していただくそのクリエイティブになってしまうので、なかなかウェディングパーク側ではコントロールしづらい部分なんですよね。なので、まあ、式場ごとの CTR、どれくらいその式場が見られるとクリックされているかというところを、ウォッチするチェックする数値として置いていきます。まあ、仮説今3つ立てたんですけれども、そこら辺の数値3つにつきまして、まあ、実際に改善をしてどうやって分析をしていったかというところを続いて紹介していきます。まず1つ目ですね、仮説の1つ目で、式場のその誘導をする設置のページがそもそも見られていないんじゃないかということなんですが、こちらはもともとページ見られてないっていうことは、ウェディングパーク SEO 弱いんじゃない、検索エンジンで検索したときにあんま上の方に出てこないんじゃないって思われがちなんですが、まあ、ちょっとそちらは SEO の話になってしまうので一旦ちょっと置いといてですね、そもそもウェディングパークでこうページをいろいろ表示するには式場からいろいろ情報を入稿していただかないとページが作れないんですね。なのでこういった式場ごとにですね、どれくらいのボリュームを入稿していただいているかというのをですね、スコア化し、まあ、A から C のレベルで分けてですね、まあ、C のクライアントについてはもうちょっと情報入稿しませんかということで、ウェディングパークからプッシュするようなことをしております。で、例えばブライダルフェアの情報を何も入れていないとそのページ自体作れないんですね、ウェディングパークとしては。なのでブライダルフェアの情報を入稿していただくとそのページが作られて、ユーザーさらにそこを見に行けるでクリックするページが増えるということで、式場に頑張って入稿していただいてですね、 C から A にランクアップすることによってページビューだったりそのクリック数というもののアップが 103%、127% それぞれアップしたという結果が出ております。まあ、そういった入稿がないことでユーザーがその情報を知ることができないということで、機会損失につながっているということになりますね。で、実際に情報が少ないとどういった見た目になるかなんですが、A と B の式場でこちら式場のトップページになってるんですが、全然こうボリューム感が違いますよね。まあ、画像がいろいろ出てきてる、情報がいろいろ表示されている B 式場に比べて A 式場なかなかちょっと情報が薄そうだなというところで、まあ、こういったところからですね、ユーザーに興味関心を持ってもらうというところにもつながっておりますので、情報を充実させてもらってクリックを増やすというところにつながったようです。続いて仮説の2つ目ですね、誘導が分かりづらいんじゃないかという仮説がありました。で、そちらにつきましては、そもそもの誘導のデザインを変える AB テストというものを実施しております。まあ、ユーザーによってこの2つのデザインを出し分けてですね、どっちのデザインの方がより多くクリックされたかというものを検証いたしました。で、左側につきましてはですね、ちょっとグラデーションがあるような形でクリックが分かりやすくなっているんじゃないかなと。で、右側についてはですね、ちょっと2、3年くらい前から流行っているフラットデザインというものですね、あまりこう凹凸がない形で出しているんですが、左に比べて右の方がクリック率としては 148% 良かったんですね。という形で、そのページに馴染む方がクリックよく押されるケースもありますし、よりこうちょっと色をつけて目立たせた方がクリックされるページもあります。
なので一概にこのフラットデザイン右側のものが絶対にいいよとは言えないんですが、こういったもの一つ一つテストしていただいてですね、どちらの方がクリック率いいのかなというところを見ていただく必要はありそうです。なのでここら辺をすることでこういったクリックの増加につながるというのが仮説2からの検証結果になりました。で続いて仮説の3つ目ですね。そもそも入稿されている情報が薄くてユーザーを引きつけるものが足りないんじゃないかということでですね、こちらについてはウェディングパークではなくてその結婚式場さんにいろいろ情報を入稿していただかなければいけないので、こちらについてはウェディングパークからいろいろこういったキーワードをユーザーの引きがありますよといったような提案をさせていただいています。で右側のクリエイティブの中で1つ目と2つ目ですね、書いてあるテキストは一緒なんです。日付と10組限定ということと、あと無料の試食会やってますと。でただ写真がですね、無料の試食会といって何が食べれるんだっていう具体的にこういうものがあるとですね、やっぱりユーザーさん思わず押してしまうみたいなんですよね。なのでその訴求したいものと写真が合っているかっていうところも結構重要なキーになってくるようです。でさらに一番下ですね、価格推しと呼ばれるものなんですが、実際に100万円オフとか、あと、まあ、よくあるのが、まあ、限定という言葉に弱いですね。いつまで限定っていう、例えばオープンしてで1ヶ月以内限定でのプランですよみたいな形で、まあ、そういった言葉ワーディングで結構ユーザーの引きというものも変わってきますので、ここら辺はいろいろ変えて AB テストじゃないですが、式場と一緒にこういったところをチューニングしながらクリック率を上げるということを取り組んでおります。でですね、ここはよくあるんですけど、リアルな店舗さんって閉店セールって出したままずっと閉店しないみたいなものあったりしますよね。なのでずっとこうなんか今だけみたいなものを押していくとだんだんユーザーも分かってきてですね、まあ、いつもやってるんでしょうっていう形でやっぱり押してくれなくなってきてしまいますので、結構こまめなこうクリエイティブの変更っていうのは結構重要みたいです。はい、ということでですね、でさらにというところなんですが、ウェディングパークですね、いろいろビッグデータを扱ってユーザーの解析っていうところを評価しているんですが、そういった中でですね、クリエイティブの面でウェディングパークさらに式場さんにのお手伝いをしたいということで提案材料をいろいろ準備しております。で2016年の1月から6月のウェディングパークへのサイトアクセスデータですね、そちらを用いて青森県っていう県でそのエリア検索をしたケースだったり、あとは青森県のランキングを見たユーザーがウェディングパークのサイト内でどういったこう行動をしているかといったところのこちら、指向性の図になっています。で例えば青森県で探した人はそれ以外に例えばナチュラルという軸で探していたりですとか、まあ、モダンシンプルという軸で探している人が結構多いようです。で気になるポイントとしては口コミの件数が多い方がちょっと気になっているよとか、あと結婚式場の雰囲気がやっぱ気になるからそれでやっぱ探したいと、少人数という人も結構いるようですね。あとは結婚式場をバーッと並べた時に並び替えの機能があるんですが、どういった並び替えがよく使われているかっていうと、コストパフォーマンスがいいというものがよく使われているようです。で続いて挙式会場だったりっていうところが使われております。でここら辺結構エリアの特性が出てですね、例えば東北地方でいうと宮城県も結構結婚式場多かったりするんですが、宮城県の方はイメージでいうとまずリゾートでよく探すらしいですね、まあ、リゾートっぽい会場がないかなって探したりですとか、あとはその次にナチュラルっていうイメージで探したりで、東京はじゃあどんなイメージで探しているのかというとナチュラル、クラシカルというところでよく探されているようです。でさらに気になるポイントとしては、宮城県の方々はまず最初に格安、ちょっと費用系のところですね、そういったところで探される方もいらっしゃったり、で逆に関東、東京ですと気になるポイントとしてはまずホテルで探して、その後にレストラン、ゲストハウスといった形で結構探し方がまちまちなんですね。そうなのでそういったところのエリア特性というものを各式場さんにこう提案しながら、まあ、クリエイティブでどういったものを入稿するとユーザーにヒットしやすいのかというところをいろいろご提案させていただいています。で仮説をもとにここまでですね、3つ仮説を立てて CT クリック数を増やすという施策いろいろ出して、その結果についても共有させていただいたんですが、全くちょっと違う軸でもう一つですね、こち ちら共有させていただければということで、ちょっと技術寄りの視点にはなってしまうんですが、すごい大事ですというところで、サイトパフォーマンス、表示速度というところが一つあります。表示速度、確かにこちらのちょっと表を見て、グラフを見ていただければすごいわかるかなと思うんですが、だいたいこの縦の軸がですね、1ページそれを表示するのにかかっている速度なんですね。で、左側で 3K って書いてあるのがだいたい3秒なんですが、ウェディングパークのとあるページを表示するのにですね、だいたい平均で3秒以上かかっていたページがありました。で、そのページをですね、赤の矢印があるところですね、そちらのちょっとページの回収を入れまして、だいたいそのページを表示するのに1秒以下で表示できるような回収をしたところ、この機能についての平均のページビューがですね、1人当たり 7.6 ページから 11.7 ページに増えたという、こういった事例があります。で、確かに、自分でインターネット使っていても、表示が遅いとちょっとイラッとして、そのブラウザ削除してしまったり、全然別のキーワードで探すってことよく、私もやっちゃいがちなんですが、というところで、そういったユーザーのこう動きにサイトの表示速度っていうのはすごい影響しているという点と、あと最近ですね、SEO、Google 側の発表の中でですね、その検索の上の方に持ってくる条件として、こういったサイトの表示速度というものをスコアとして入れますよというのをもう公式に発表しています。ですので、ここ実はサイトの中身が変わらなくても何秒で表示できるかっていうところはすごい重要な指標になってきますので、ぜひですね、ここら辺も押さえておいていただければと思います。ということで、ここまでですね、いろいろ分析の準備から KPI を作って、仮説を立てて、それに対する達成プランを立てて、実行して分析するという一通りのパターンを見ていただいたんですが、さらにですね、そこからですね、集客だったり認知に役立つツールというものをご紹介していければと思います。先ほどの皆さんの話でも SNS の活用というところがあったんですが、そちらの各数値、 Facebook、YouTube、Instagram、Twitter、LINE、さまざまあるんですが、Google Analytics 等でどれくらいそのサイトからその SNS からサイトに流入があったかというものは、こうセッション数として数値化することは可能です。ただですね、全て運用するにはなかなかのパワーが必要ですよね。で、例えばユーザー層によってはですね、そのツールを使っている使っていないというところも結構ありますので、そこら辺、自分 その運用しているサイトがどういった特性を持って、どういったソーシャル系のものとマッチするのかというところは見極めること結構重要になってくるんじゃないかなと思います。そんな中でですね、ここ最近結構顕著になってきている動きとしてはですね、インスタグラムが本当にもう使われていてですね、今回ちょっとこちら検索エンジンではなく、結構最近の若者、検索エンジンではなくてインスタグラムで検索をするっていう検索の仕方が本当増えてきています。で、私も一旦8月の頭にあったということで、ねぶたというものを調べたらですね、本当にいろいろな写真が上がっていてですね、で、実はねぶた祭り の写真以外にも、ねぶた祭りに行ったついでに何を食べましたですとか、こういったとこ観光しましたよっていったもの、いろいろな記事として写真として紹介されているので、結構その若者は最近こういったところから情報収集をすごいしているようです。で、同じくですね、実はブライダル業界でもインスタグラムで探すというユーザーさん本当に増えていてですね、こちらハッシュタグで2016秋婚で書いてあるんですが、実際に秋にこう結婚式を挙げられる方々、こういったハッシュタグでいろいろなご準備だったり、そういった写真をアップされています。で、こういった形で秋婚っていう形でハッシュタグつける方々だったり、あとプレ花嫁というハッシュタグをつけて準備期間のものを全てこう写真でアップしていくっていう方々もすごい増えているようです。そうですね、花嫁でいうと、その準備期間用に専用のアカウントを一つ作って、それ花嫁の準備期間用の写真を全てそこにアップするっていうこともされている方も結構今増えているようです。なので、結構そのトレンドをキャッチするのに、検索でいろいろ調べるのも手なんですが、最近何でも情報も Facebook でもなく Twitter でもなく、とりあえず画像でアップっていう形で Instagram を使われている方結構いらっしゃるので、こういったところについてもですね、一つ情報として押さえておいていただければと思います。とはいえ、全然検索エンジンも使われていますので、トレンドをリサーチするというところでいうと、Google トレンドというツールありますので、こちら普通に検索していただくと出てきます。 きますので、ぜひこちらも見ていただければと思います。キーワードを入力するとですね、ここを最近で何回ぐらい検索されているかですとか、あとそのキーワードがどんなキーワードと一緒に検索されているかということが見て表示されるんですね。でこちらねぶたとねぷたというもの、私もちょっとちゃんと違いを知らなかったので、一旦ちょっとこちら入力してみようというので検索していったところですね、青がねぶたですね、赤がねぶたというものになります。で関連キーワードとしてねぶたの方は弘前ねぶた順番といったものが一番こうよく注目されて検索されているようです。でこういった形で実際のこうユーザーが検索エンジン上でどういった検索をしているかというものからトレンドをキャッチすることができますので、ぜひちょっとこの Google トレンドというものも使っていただければと思います。でこちらですね、続いてシミラーウェブというものなんですが、自分のサイトの数値は、Google アナリティクスだったりいろいろツールから知ることはできると思うんですが、競合サイトがあったり、全然違うサイトについての数字ってなかなか分かりづらいですよね。でそういったものを大体の数値を知るのにちょっと有用なツールとしてシミラーウェブをご紹介いたします。こちらについても有料版無料版があるんですが、無料版でもちょっとライト目の機能にはなってしまうんですが、大体のそのユーザー数だったり PV だったりっていうのは抑えることができます。でこちらですね、結構ネットインターネット上では結構どうなんだって、この数字の正確さはどうなんだって言って結構延長しているツールではあるんですが、こちらを 100% 信じるというよりはなんとなくそのサイトの感じをつかむというのが使えるツールですので、ぜひこちらもちょっとご覧いただければと思います。といった形でですね、SNS やトレンドをそのキャッチするいろいろなツールをご紹介してきたんですが、それでもさらにですね、サイト集客をもっとしたい、SEO の流入のがちょっと伸び悩んでいるから、それでもちょっとこのタイミングでどうしても集客サイトにしたいんだよねっていうことっていうフェーズが、何かしらこう来たタイミングでですね、ちょっと有用になってくるのがアドテクノロジー、アドテクとよく呼んでいるんですが、こちらを用いた集客になります。こちら広告になってしまうんですが、通常その新聞だったりテレビ CM を打つよりはですね、安価でさらにターゲティングした広告を打つことができます。で Facebook 広告、 Instagram 広告、 Twitter 広告、あとは Google の検索の上位に表示できる AdWords の広告だったりですとか、 Yahoo で表示できる Yahoo プロモーション広告といったさまざまなこういった広告が打つことができます。でここら辺のメリットとしてはですね、そのユーザーの属性ですね、どこに住んでいる人に、でどういった指向性を持っている人にこの広告を出したいといったような、そういったターゲティングにすごい優れているので、ここら辺の広告についても集客についてはとても使えるというところ、あとここは最近トレンドになってきている、あとあまりこう東京だからとか、どこの県だからということではなくてですね、いろいろなこう地域でここら辺活用が始まってきているというところだけ押さえていただければと思います。はい、ということでですね、ここまでデータ分析の動向から分析のステップと最近の集客のトレンドというところをお話しさせていただきました。最後まとめですね、といったところで、その数値をいろいろこう活用するにあたり、データ全体を把握することすごい大事です。サイトの作りもそうなんですが、そういったところまず全体を把握して、その中からこう必要な部分をピックアップして分析をまずシンプルにやっていきましょうと。あとはですね、とりあえず何かデータあるから分析してっていうのは NG ですね。何かその KPI 目的目標があるからですね、その分析というものは成り立っているので、まずそこら辺 KPI 目標を立てましょうというところが2つ目で、あとは仮説と施策の PDCA というところで、効果が分かるようにプランを立てましょうというところで、先ほど仮説の中でどの数値をウォッチしましょうというチェックするべき数値ということで、PV だったり CTR クリック率だったりというところを申し上げたんですが、そういったところでどの数値がどう動くというところについてちゃんとウォッチするもののプランを立てていきましょうということですね。であとはその実際に分析した結果を、経営陣だったり社内社員に共有するという翻訳力のアップですね。新しい施策、例えば広告を打ちたいからいくらくださいといったところについても、何かしらその成果が上がるから投資をするという決断ができるというわけで、ここら辺 の, その翻訳力をアップすることで 経営陣にこういったところを伝えるというところについてもとてもすごい重要なスキルになってきますので、ここら辺の翻訳力もぜひアップしていければと思います。ということで、ここまでですね、ウェディングパークでのデータ分析の取り組みの一部についてご紹介させていただきました。データサイエンティストとしてユーザー分析の動向からいろいろそれをサイトに提案するということをやっているんですが、なかなかこうエンジニアがいないからとかサイトの運用難しいよっていう方々全然いらっしゃると思うんですね。でそういった方々のためにですね、この後のセッションで Google アナリティクスを使って、ちょっとライトにユーザーの動向を分析しましょうというところのセッションありますので、またそちらでいろいろ学んでいただければと思います。サイトの制作運営されている方のお役に立てれば少しでも幸いだと思いますので、ご清聴ありがとうございました。以上になります。
はい、